聖書を朗読いたします。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日に十分あります。
本日のメッセージは心配ほどの的中率は 1% と出しましてメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。美しく花が飾られました。アドベント対抗節といいまして、これから4週間にわたってクリスマスを迎える心づらいをということになります。いつも思いますが、本当にこう綺麗に飾っていただいて、奉仕していただいた方々に感謝しています。さて今日は心配事の的中率は 1% という題をつけました。どうでしょう、私たちは基本的に生来ですね、心配性じゃないでしょうかね。まあ、心配の内容は人によって違うと思いますけれども、次々と心配してしまう、そういう傾向を持っていると思うんですね。厄介なのはですね、心配というのは、例えば一つのことが心配になりますと、これがうまくいくかうまくいかないか、そしてうまくいかないとしたら次はこんなことになるんじゃないかと、それがどんどんどんどん広がってしまう、増幅してしまう、これが心配の持つ厄介なものだと思うんですね。だから自分の体のこと、家族のこと、仕事のこと、将来のこと、いろいろとこう次々と、もう一つ言うだけでも10個ぐらいは心配の種が増え広がってしまう。これが心配ということのもたらすところの悪い影響ですね。だから心にも体にも良くないわけです。もちろん誰も好き好んでですね、心配などしたくはないわけです。できたら心配しないでおりたい、こう思っていると思います。ところが現実は心配せずにはおれない状況なんですね。特に日本は今そうだと思います。で、そう考えてくると、このイエス様のお言葉というのは、まるで2000年前に今日に生きる私たちを見抜いておられるように、心配してはいけませんというのは7度も出てくるんですね。心配しないで、心配の必要はありませんと言って7回も繰り返し言葉が出てきます。そう考えてくると、イエス様が私たちを見抜いて励ましを与えてくださる、そういう言葉がこの今日の聖書の箇所だということがわかりますね。励まされたいと思います。お祈りしてご用意します。天の父なる神様、 あなたの尊い皆を賛美いたします。大変有名な聖書の言葉、この箇所から思い患う傾向を持っております私たちに、あなたの励ましの言葉を通して少しでも、あるいはまた心配からも解放される人生を生きることができますように、お一人お一人それぞれの課題がありましょう。主が心に留めて導いてくださるように、語りのしもべを気になる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、題をつけました心配事の的中率は 1% という言葉を言った人がいるんですね。で、そのことから話を進めたいと思いますが、皆さんはフランスの思想家でモンテーニュという人をご存知でしょうか。知らない方は今日覚えていただければと思います。で、モンテーニュという人はですね、随想録という本を、有名な本を書きました。で、いろいろと調べていきますと、単なる思想家、哲学者だけではなくて、政治活動も随分活躍をした人であることがわかります。で、多岐にわたって彼はいろんなことを従事していったんですね。それだけに心配というものを非常にする人であったんです。で、その随想録の中で彼はこう書いてるんですね。私の生涯は恐ろしい災いに満ち満ちたものに思われた。しかし実際はそれは起こらなかった。振り返って思うことは、これらの心配事の的中率は 1% に過ぎなかったと書いてあるんですね。まあ、モンテーニュと後追うようにしてという人は何なんですけれども、私はもう35年以上牧師を続けておりますが、この20年間特にこの街道ができてからですね、いろんな人たちがおいでになる、そしてまたどういうわけか重たい問題を抱えている方も多くいらっしゃいます。そして祈りのカードというのは、まあ、200枚ぐらいあるんですけど、それを毎日毎日めくりながら祈っています。それとはまた別に、年の最初にですね、祈りのバインダーノートというのは、まあ、このぐらいの分厚いノートをにですね、毎年皆さんから聞く心配事とか問題とか課題とか私自身の心配とか、そういう事柄だけを書いているノートがこの20年間あるわけです。で、数えたことはなかったんですけど、今日のために数えてみたら約500あるんですね。つまり1年間に25ぐらいの内容で書いている、結構重たいものが多いです。で、振り返ってみますと、その心配事の実は 1% と言いたいところですけど、 10% ぐらいが的中したかしてしまったかなというのが私の実感だったんですよ。ところが、まあ幸い祈りのバインダーというのはノートがありますので、それをもう最初の年から分かるわけですね。で、振り返ってみると、的中したと思っている心配事が数年後見事に違う形に展開していったということがあることをに気づいたんですね。例えば第一礼拝に出席をしておりますが、城田洋平君、大事故になりまして、左目失明、そして顔面80箇所の骨折、そして近代病院に緊急入院をいたしましたときには、もう最悪の事態、ちょっと心配もしていましたこともありましたので、的中してしまったと思ったものでした。で、お医者さんからも治っても植物人間でしょうと言われていたわけです。だからその時点まで言えば心配が的中してしまった。ところが植物人間になるどころか、1ヶ月して意識は回復し、そして洗礼を受けたことは忘れていたんですが、その洗礼を受けていたときに、私が、洋平君、何時の罪は許された、君が願っていた洗礼を授ける、父と子と聖霊との名によってあなたに洗礼を施します。と言ったときに、無意識だった彼が、ブラブラブラと震えて、目から涙を流し、こっち側がびっくりするぐらいのような状態だったんですけど、 意識が1ヶ月で戻ったんですね。で、私は聞きたくなって、君、僕が洗礼授けたの知ってるか、お母さんから聞きました。覚えてるって聞いたら、いや、知らなかった。そうか。でも、ひょっとしたらと思うんですけど、僕は、あの、臨死体験っていうんですか、魂がバーッと離れていって、向こうの世界に行くような時があったんですよ。で、その時に誰か男の人が足を引っ張った。でも、下界に戻ってきた。それは僕と思うよ。まあ、冗談で言ったんです。で、今は植物人間どころか、毎週礼拝に来て、今日も聖書朗読をし、ドラムを叩き、そして同じような心の問題を持っている人のお見舞いに、今日も先生、今週水曜日行きましょうかって言われた。そういう事態を見ますとね、その時は的中していると思っている事柄が、数年後、見事に変えられていくという神の技を見るわけですよ。そうすると、10% ぐらいの的中率であったと思う事柄が、やっぱりモンテーニュが言う 1% のような状況を私自身も体験してきたんですね。私の仕事というのは学校の先生と違って、例えば3年間、4年間、6年間だけではないんですね。おぎゃーと生まれて死ぬまで、誕生から墓場までを関わることを許されている仕事です。ですから、この時点では、大変な的中してしまったという事柄が、数年後、10年後、20年後、どんな風に展開しているかということを驚くばかりに、見せてもらう仕事なんですね。だから、そういうことを思いますと、モンテーヌと同じように私は言いたい。心配事の的中率は 1% だ。だからイエス様は、この短い箇所で、ならとも心配するな、心配してはいけません。と繰り返し繰り返し言われたんですね。イエス様は、ただ心配するなと言われるだけではなくて、第二に見たいことは、心配する必要のない理由というものを二つ挙げていらっしゃるように思います。一つは、26節と30節を読んでみましょうか。イエス様は、空の鳥や野の花を指して、こう例えられました。26節、空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。30節。今日はあっても、今日あっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、まして、あなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。空の鳥を刺し、また野の花を刺して、このように美しく、このように軽やかに飛び続けている、鳥たち、また美しく着飾っている花たち、これを指して神が養っていてくださる。そしてあなた方は彼らよりもはるかに優れたものだ。だから神があなた方によくしてくださらないわけはないというんです。よくという言葉は最善という意味ですね。最も良きことを神はしてくださる。でこの最善という言葉を聞かれると皆さんの中には、例えば重い病気や、あるいは悪い事態を感じて、何が最善なんですかと。最悪と言ってもいいでしょう。と言われるかもわからない。でも、勘違いしないでいただきたいことは、神が私たち導かれる人生というのは、最善の人生であって、最高の人生ではないということ。神を信じたら、病気になんかかかりません。あるいは成績は常に一番です。会社に入ったら誰よりも出世します。誰よりも長生きします。一番という最高の人生を神は保証されませんでした。しかし言えることは、最高ではないけれども、最善の人生を導かれる。聖書にはそういう 散りばめられているような人物がたくさん出てきます。例えば創世記に出てくるヨセフ、17歳の時にお兄さんたちの妬みを買って半殺しの目にあってエジプトに売られました。しかもお父さんには獣に食われてしまったよというほどの嘘の話をされて、彼は遠いエジプト、言葉もわからない世界に17歳の時に売り飛ばされたんです。観難深苦、その時点では最悪の人生のように思えたと思いますよ。それでいてやっと仕事にありつけたかと思ったら誘惑に遭い、とうとういわゆる何の罪も犯していないにもかかわらず罪をふっかけられて刑務所にぶち込まれる、臭い飯を食べる。しかしその20年後どんなことがあったかもう皆さんわかるわけです。ヨセフはなんとエジプトの押しも押されぬ地位、大臣、エジプトの王様パロから信頼を置いてもらう特別の大臣だった。それはパロ王様が見た夢を解き明かしたということがきっかけになって政策まで行ったヨセフを重用された。兄たちも穀物を買いに来る、飢饉だからといって買いに来る。目の前にいる偉い大臣がヨセフとは思わない、かつていじめた弟とは思わない。ところがとうとう自分の身を明かしたときに兄たちは恐れおののいてしまった。今度こそ復讐されるかもわからないと思ったんですね。しかしヨセフは兄たちに言いました。あなた方は私に確かに悪を図ったけれども、神はそれを良いことの計らいとなさいました。そして神はあなた方を救うために私をエジプトに先に使わせてくださったんです。これ言えるのはすごいなと思うんですよ。エジプトに売り飛ばされたんですよ。それが事実ですけれども、ヨセフはエジプトに売り飛ばされたという表現を一つも使わないで、あなた方を救うために私を神様は先にエジプトに使わせてくださったんです。解釈が違うんですね。信仰の世界というものは事実そのものの捉え方が変わってくる、トラウマが変わってくる、見方が変わってくる。もちろんヨセフにしてみれば兄たち恨んでも当然というようなことをされたわけですよ。にもかかわらずお兄さんたちを救うために神様は僕をあえてエジプトに先に使わせてくださったんです。心を騒がせる必要はありません、皆さんの子供さんたちも養いましょうって言ったんですね。やっぱり最善じゃないですか。最悪の経験をしておりながら長いスパンで見ますと、神はその時点その時点を超えてあえてこれはな、ヨセフお前は20年後こうなるよなんて言われない、だから悩むんですけれども、しかし神はその計画を着々と用意していらっしゃるんですね。イエス様があなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、信じなさい、最善を信じなさい、そうしたんですね。ヨハネの福音書13章7節ちょっと開けてみましょうか。ここに戻ってまいりますけれども、ヨハネの福音書の13章7節、イエス様が言われた言葉が出てきます。ヨハネ13章の7節ですね。お読みします。イエスは答えて言われた、私がしていることは今はあなたにはわからないが後でわかるようになります。今はあなたにはわからない。ペテロに言われた言葉ですが、この意味がペテロに言っても受け取れない、そんなことと思ってしまうんでしょう。だからあえて意味は言われませんでした。しかし後でわかるようになります。 これは人生でしばしばある事柄だと思うんですね。何が最善と思ってしまうようなことがあるかもわからないけれども、今もその意味を、解明を神はなさらないけれども、後でわかるようになります。ですからこそ、心配するな。心配しないでおる理由は、あなたを愛し、あなたを祝福することしか考えられない神が、私たちの人生の最善を計画しておってください。だから、心配するなと言うんですね。これが第一の理由です。第二の心配する理由、必要がない理由は何か、マタイでの方に書きますと、体のことを、我々しょっちゅう心配すると思うんですが、6章の27節をご覧いただきますか。マタイの福音書6章の27節。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。心配しても問題は解決しないし、特に体のことを言うならば、心配をしても命は伸ばせない。別の表現をすれば、人は病気で死ぬんではないっていうことでしょう。いや、そうじゃないでしょ。病気で死ぬでしょうって、多くの人は思うでしょう。いや、そうじゃない。病気で死ぬんではなくて、寿命で死ぬんです。深い意味において。神の時が来ないならば、どんなに重い病気になっていても死にません。しかし、神の時が来たら、どんなに頑健を誇っている人であっても死にます。人は病気で死ぬと思っているかもわかりませんが、命を伸ばすことも縮めることも基本的にはできない。深い意味においてそうだとするならば、このことを思うならば、私たちも心配してもどうしようもないことを心配しないで、神に与えられた命を生きるということをしていきたい。じゃあ最後に、第三に、神が人に求められること、キリストが人に求められることは何であるか、二つお話して終わりたいと思います。一つは、33節です。だから神の国とその義を、と、まず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、これらのものは全て与えられます。これらのものとは生活に必要なことです。これを神はちゃんと知っておられる。だからまず神の国と神の義とを第一に求めなさい。天の御国に入れるように、神様から義とされるように。私はですね、高校3年生の時に初めて教会に行きました。で、その理由は何度もお話をしておりますように、交通事故に遭って、意識不明で飛ばされて助かった。で、それから、それまではですね、人間死んだ後何の世界があるかなんて全然関心がなかったんですね。死んだら悪いだろうというのは分かってはいたけれども、それで全てだったんです。だから面白おかしく生きて、人に迷惑さえかけなければいいか、こんなぐらいの思い方しかなかったんです。ところが交通事故になって、大げさに言えば九死に一生を得て気になってきたことは、死んだと何かあんのかなということだったんです。神の国と書いてあったけれども、神の国って天国ってあるのかな。それがもう大変気になって、もう答えを得るまでは何か勉強も手につかない。実際2学期ちょっと遅れて行ってしまったんですけど、あの事故の後でですね。で、お坊さんが我が家に来ていました。父親は長男でありまして、仏壇が置いてあります。そして、兄弟7人のうちに3人が亡くなりまして、下の妹も、私の妹も幼い時亡くなっています。その命日にお坊さんが来られていたんですね。お経をあげておられました。そして私はじーっと、そんなことは全くしなかったにもかかわらず、お経を聞いていたんですね。ちんぷんかんぷんでした。お経が終わるのを待ってたんですね。そしてお坊さんがお経をあげられた後、ちょっと時間ができたので私は思い切って質問してみました。おじゅうさん、ちょっと聞きたいことがあるんです。何？ よく仏教でも極楽とか地獄とか言いますよねって。あれって本当にあるんですかって聞いた。私が真面目に聞いてると思って、そのお坊さんは、あれか、あれはな、方便やって言ったんですよ。方便。嘘も方便って言います。つまり、本当は天国とか地獄とかいうのはないんだけれども、悪いことをしていたら、例えば閻魔大王に舌を抜かれるぞと言って脅して、そして教訓とするというような、そういう教訓のような、そうかと、すごい安心もしたんですよ、一瞬。天国地獄というのは結局人間が作ったものかと。ところがその後すぐ疑問が出てきたんですよ。というのはお寺さんは何のために来たかというと、私の下の妹の命日にお経をあげに来たんです。ちゃんと魂が極楽に行ってくれるようにというお経。今さっき極楽や地獄はあれは方便の世界だと言ったにもかかわらず、自分の信じてもいない死後の世界の供養のためにと言ってお経をあげる。仏教は嘘や思ったんですね。当時の私にとっては、これは信じるに足らないんだ。でも疑問が解決したわけではない。その半年後、私は教会に行くようになりました。そして聖書を読んだときに、人は一度死ぬことと死んだ後神の裁きがあることはすでに定まっている。命というものは自分が作ったものでもないし、親が決めたわけでもない。男か女かでさえ決定的な、ましてどんな人生を生きるかわからない。この命は天地万物の創造者である神が私に命を与え、命の我々は所有者ではなくて管理者にしか過ぎない。自分が好き勝手できるわけではない。その命をどう使ったかということを、全人生が終わった死後に神の裁きがある。裁きの基準はいかに人を愛したか、人、いかに清い人生を歩んだか、いかに金を儲けたか、いかに出世したかということではない。それを聞きながら私は、失格だと思いました、ね。言葉において、行いにおいて、心の思いにおいて、みだらの思い、あるいは実際に憎しみ、恨み、つらみ、妬み、怒り、争い、盗み、さまざまなことを私自身がやってきた罪人であるということを認めたらいなかった。そして永遠の滅びを刈り取る、天国には行けないということを正直認めたらいなかった。神の義を得られなかった。しかし、聖書は大きな励ましを私に提供した。そういう私たちのために、なんと父なる神は、ご自分の一人子をこの地上に使わして、私が受けねばならない全ての罪を全部、罪のないキリストが引き受けてくださって、私が犯しました。私を罰してください。中西正を許してやってくださいと言って、身代わりの裁きを引き受けてくださった。それが十字架です。この私が受けねばならなかったはずの裁きを一切引き受けてくださったんです。あなたがイエス・キリストをただ信じ、受け入れるならば、救い主として受け入れるならば、あなたの罪は許され、なんと天の御国、永遠の命をいただいていけますよ。私は素直に受け入れました。皆さんも、キリストがおそらく最大の心配である死ということ、それは生きる命ということの最終的な結果です。その死というもの、命というものを解決してくださるお方を持たない限りは平和を得ることができない。だから、神の国と神の義を第一に求めなさい。言葉を変えて言えば、イエス・キリストを受け入れなさい。そう聖書は進めてるんですね。これが第一の進めです。第二は34節。一日の苦労は一日にして垂れるということです。言葉を変えて言えば、一日一生で生きなさい。先のことを心配しないで。一ヶ月のち、一年のち、私はどうなっているかというようなことはもう委ねて、今日の一日の分だけ一生懸命生きなさい。 人の夫人の話をして終わりたいと思いますが、5人家族、奥さんです。ご主人は働き蜂のように仕事に没頭しておられる方でありました。奥さんは3人の子供さんたちの小さい子供を養育のためにひたすら子供の母として頑張っておられました。そして生活に疲れていらっしゃいました。いつの間にか仕事に忙殺しているご主人と子育てに疲れ果てた奥さんとの間のギャップができたんですね。溝ができてしまいました。そしてなんとご主人が突然蒸発してしまったんですね。いなくなってしまった。奥さんはその次の日から一体専業主婦であったので働く術もありません。この3人の子供をどうして育てるか、生活の糧も得られない、働きに出なければならないけどどこに行ったらいいのかもわからない、もう本当にパニックになってしまう。そしていっそのことこの3人の子供と一緒に心中をしようかという思い悩む日々を過ごしていたんですね。そんな時に家のポストに教会のチラシが案内が入ったんです。見てみると意外と自分の我が町の教会でした。こんなところに教会があったのかと知らなかったんです。笑うのすがるような気持ちでその教会を訪れたわけです。教会の先生が温かく迎えてくださったんです。そしてその奥さんは自分の心の思いを、心のうちに誰にも言えなかった思いを全部吐露したんですね。言い荒らしたんです。じーっと聞いていた牧師が、奥さんそれは辛かったですねと言ってくれました。でも奥さん、多くの人はそうして悩んでいるのですけれども、聖書の言葉を読みしていいですかって言って開けたのが先ほどのマタイの福音書の読書でした。そして神様いらっしゃるということ、そして神様が必ず導いてくださるということ、だから一日の苦労は一日で足りん、奥さん一日は一生です、何年分もなんて考えないで今日一日の苦労に徹して生きてください、それがあなたの一生だと考えて毎日毎日一日一生で生きてくださいと言った。奥さんの心の中に一日は一生ですという言葉がストンと入ったんです。そうだ、私はこれから先どうしたらいいかと、生活のこと、子供の養育のこと、将来のこと、心細いこと、もう将来のことばっかりを取り越し苦労しているけれども、そうは必要ないんだ、神がいらっしゃるとするならば今日一日生きていけばいい、そう思ったら楽になったんです。すっかり気が楽になったんです。心が軽くなったんです。そしてそれから毎週教会に通うようになりました。するとどんどんどんどん聖書のことが入って、私はそうだクリスチャンになろうってイエス・キリスト救い主と信じてクリスチャンになったんです。お母さんが変わりました。明るくなってきました。子供たち3人もお母さん最近明るいねって言うようになりました。そして子供たちもやがて教会に行くようになりました。そして何年か後に子供たちも一緒に洗礼を受ける、そういう恵みに預かったんです。ご主人はまだ戻っては来ていないそうです。でも奥さんはこう言っています。夫が帰る、これは神様の御手の中にあることで、もちろん帰っていくことをひたすら願ってはいますが、しかし振り返って思うことは、もう死にたいと思っていた私が子供たちと一緒に全能の神様に父のこと、夫のことをそれぞれに祈れるこの幸い、明るく生きれる幸い、これは何者にも代え難い大きな平安です、そう言われました。今日本は本当に明日をどう生きるかということが問われているわけですね。支えを失っている、一瞬にして財産を失う、家族を失う、本当に気も動転するばかりの事柄が起こっています。また世界経済もどうなるかわからないというような、そういう中にあるわけです。じゃあそんな中にあって教会に問われる皆さんが、このイエス・キリストの言葉をしっかり掴んでいく、神にあっては最善をなさるのだということを信じて、疑う時もあるでしょう、しかし戻って、ここに戻って そして一日を一生で生きていく、そういう導きを歩んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、今日のお言葉を通して生来心配性の私ども、次から次へと心配の種ができてしまう私どもでありますけれども、空の鳥を見なさい、野の花を見なさい、神は彼らを養っていてくださる、あなた方は彼らよりもはるかに優れたものではないか、よくしてくださらないわけはないと言ってくださるお言葉を今日見たことでございます。お一人お一人が抱えている課題は人にはわからない、心のひだを考えれば親も子もわからない、そういう問題であるかもわかりません。しかしあなたは理解することができなります。あなたは知っておられます。そして導いてくださいます。どうぞお一人お一人がこの信仰に立って生きることができますように、信仰がないならば信仰を与えてください。そしてまたあなたに信頼を与えて、どうぞお一人お一人が平安な日々を送っていかれることができますように、尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。